面接が怖くなくなるラジオです。このポッドキャストはオンラインで模擬面接の面連 V 株式会社ロッキーワークスがお送りしています。弊社のホームページはロッキーワークス .com で面接対策のノウハウや対策サービスの案内を掲載しております。ぜひご覧ください。今日はですね、昨日ポッドキャスト配信したばっかりなんですけれども、ちょっとふと思いついてですね、できるだけ頻繁にポッドキャストを流したいなっていうふうにちょっと考えました。でもなかなかね、まとまったテーマでお話しするの難しいので、まとまったテーマでお話しする時とは別にですね、ショートみたいな感じでですね、日々ねちょっと思ったことっていうのをお話しするような内容を配信していこうかななんて思ってます。ちょっとね、継続できるかどうかわからないですけれども、思いついたらとにかく短くても何でも配信しちゃおうというふうな気持ちでやってみようと思います。今日は2023年の11月1日、11月の声を聞いた日ですよね。で、いろいろねちょっと考えるところもあるんですけれども、そうですね、最近今、昨日もねちょっとお話したんですけれども、職務経験者採用のですね、公務員試験受けてる方の対策が結構たくさん並行してありましてですね、で面接ね、なかなか1回で終わらないっていう試験が多くて、面接筆記の部分はね割とライトなんだけれども、その面接はね2回とかね、3回っていうのはあんまり多くはないけど、2回ぐらいやるっていうのはね割と普通なんですよね。で今ちょうどですね、1回目が終わって、2回目に向かうところで、1回目通過しましたよみたいなご報告をね相次いでいただいてて、じゃあ2回目に対してどうしましょうかっていうお話をしてる状況です。中にはねもうすでに最終合格っていうのが出てる方もいらっしゃいます。でなので結構ねそういう方々のこう回答を一緒に考えたりですね、模擬面接でねいろいろアドバイス差し上げたりっていうようなことで繰り返しやってるので、なかなか暇はないんですけれども、そんな中でもですね少しいろいろね情報をちらちら見ててですね、最近ちょっとね見ちゃった内容としてはですね、例えばですね、新卒のね大学生さんとかに向けての就活でね、面接でどんなことを話せばいいんだっていうふうなことに対して、割とね大きなメディアでですね、過去のことを話すんじゃなくて未来のことを話しなさいみたいなね、そういうアドバイスを、してるようなことがあります。で例えばですねこの件ですけれども、もちろんねそういう話を好む面接官もいるとは思うんですけれども、これはですねなかなか一般化するのは危険なんじゃないかなっていうふうに思いました。本当にね大きなメディアでそういうものをね、ちょっとね極端な例を挙げるっていうのはねいかがなものかななんて思ったんですね。でもちろん未来の話、私はこの会社に入ってこんなことをしたいんです、こんなことを実現したいんです、世の中にこんなことをもたらしたいんですとかですね、公務員試験、地方公務員の試験であればですね、私がこの、市役所に入ってですね、この町をこんな風に変えていきたいんだ、こんな風に作っていきたいんだみたいなことをしっかり述べることができるっていうのはね、もちろん大事なんです。それは大事なんだけれども、しかしそういうね未来の話ばっかり聞いて、面接官がその人の人材価値みたいなものを評価できるかっていうとなかなか難しいですよね。結局こんなことしたいっていう、いわゆるウィルとかね、ウォントとかっていうふうに言う人もいますけども、そういうものを言うことはですね、ある程度考えればね、何の実績もなく何の経験もなく何の能力がなくてもですね、言えなくはないんですよね。ただ意欲がないと言えないっていうことなので非常に大事だと思うし、単に何の武装もしてない、意欲だけをね見せてもしょうがないので、例えばその会社でやっている仕事、例えば提供しているサービスとか商品とかですね、 どんなふうに開発してるとか、どんなふうに営業してるかとかっていうふうなことに対する理解であるとか、あるいはその会社が、まあ、企業の戦略、経営戦略などとしてですね、中期的なねスパンでどんなことを考えてるのかとか、そういうことに対する理解を含めてね、ウィルっていうのを話すってことが大事なんですよね。でもさっきお話ししたアドバイスのように、過去じゃなくて未来の話をしろっていうのはね、ちょっと極端だと思うんですよね。というのは、面接っていうのはですね、まあ今でもですね、コンピテンシー面接っていうふうな考え方をとってる面接は、まあ非常に多いんですね。このコンピテンシー面接っていうのは、まあ簡単に言うと、その人の行動特性を見て、要するに行動特性を見て、将来どのように行動するのかっていうことを予想して人材価値を測るっていうようなことなんですよね。で、この行動特性を見るにはですね、過去の行動を見るしかないんです。要するに、こんな課題がある局面に接した時に、その人は何を考えて、どのようなアクションを起こして、どのような結果を得たのかっていう、その物事に接した時のその人の行動、プロセスを説明してもらうことによって、ああこの人はこういう特性がある、こんな場面ではこんなふうに動くという特性があるであれば、将来我が社に入った時、我が組織に入った時に、こんな、課題が生じたらこんなふうに動いてくれる人だろうであれば、人材価値があるなっていうふうな評価につながるということなんですよね。こういうね、行動特性を見るコンピテンシー面接をするっていうふうなことっていうのは、まあ民間企業でももちろんそうだし、地方自治体とかね、公務員の試験でもコンピテンシー面接をするっていうふうなことがはっきりね、その示されているようなところもあります。で、そこを、まあコンピテンシー面接っていう名前で呼ぶかどうか別にしてですね、やっぱりね、その人の、その、例えばね、ガクチカを話してくださいとかね、まあありがちな話で、しょうもないなって思ってる人もいるかもしれないですけれども、まあガクチカに限らず、過去に何をしたかっていうことが、その人を形作ってるということは確かなことなので、そこを話さなきゃいけないっていうのはですね、やっぱり避けれないっていうようなことは、しっかりね、認識してもらう必要があると思うんですよね。なんかアドバイスを真に受けてですね、未来のことだけ話せばいいんだと、風呂敷広げてですね、夢を語ればいいんだぐらいに思うのはちょっと危険だなっていうふうに思いましたので、ちょっとこの話したいなっていうふうに思いました。で、まあそのなんていうかな、こういう面接に対するね、アドバイスであるとかですね、まあエントリーシートの中身のアドバイスも含めてですね、面接でこう振る舞いましょうとか、こんなふうに答えましょうみたいなアドバイスについてもですね、まあ結構適当なものはね、世の中にあふれかえっています。で、まあなんでかっていうとですね、やっぱり根本的に言えば、面接とかに関するですね、評価基準っていうのがなかなか標準化されてないっていうようなことに要因があるというふうに思います。まあ要するにね、誰が評価をしてもとか、あるいはいつ同じ人が評価しても、いつ評価してもですね、同じような結果になると、要するにきちんと定まった客観的な評価基準に従ってきちんと評価するっていうようなことっていうのは、まあ真剣に採用活動している企業であればですね、まあ、そこのところの課題をね、普通は感じていて、何がしかの手を打ってると思うんですね。人事がそういう標準化、評価基準の標準化をしましょうっていうようなことをね、進めていたりして、まあいろんなその評価手法とかっていうふうなものを取り入れてですね、それをまあルール化して、点数の付け方とかっていうふうなものを、まあ面接担当者にですね、徹底をするっていうようなことをやってると思うんですけども、やっぱり傾向としてはですね、中小だとなかなか標準化は進まないし、まあ大手であってもですね、標準化がなかなか機能してないっていうようなこともあると思います。もちろんね、まあ比較的、例えばね、外資系の大手の企業とか、まあここで、まあこういう名詞は言わないですけれども、評価基準をね、オープンにしてるようなところもあります。割とね、IT 企業とか、まあ、そういうふうなところで、まあ、最先端のね、大手企業とかっていうふうなところだとですね、こんなところを我々は見ていますよ、面接ではこんなふうに説明してくれると評価になりますよみたいな、そういう基準をね、 オープンにしていたりします。でこれは要するに面接の手法であるとか評価の仕方について彼らが自信を持っている、要するにしっかりした標準化を行っているというふうな自信のあれは現れだと思います。なので、まあ、ある程度それは信用してもいいとは思うんだけれども、でもやっぱりどこまで行っても人間が評価をするものなので、その主観的な要素がね一切絡まないってことはないんですよね。なので A という人がそのある会社に行って、まあ、同じような会社で B という会社に行って求められているポジションも似たようなものなんだけども、 A で通ったけど B では受からないとかですね、そういうことってやっぱり起きるので、でそれを後付けで理由を探す。例えばね、エージェントからこういうフィードバックがありましたよとかっていうふうなことを聞いてですね、あ、じゃあこれがこういう理由だったんだというふうに納得するのは個人としてはいいと思いますよ。要するに次に向けてどういうふうに考えるかっていうことが出てくるのでそれでいいと思うんだけど、それを全てのなんていうかな、選考を受ける人にね、全て当てはまるめるとかっていうふうな風にするためにはやっぱりある程度の客観性が必要だと思います。ただこの客観性っていうのはなかなかこういう指導者の立場でもですね、なかなか難しいで、なんていうかな、まあ経験則とかですね、そういう風なものの積み重ねによって判断してるっていう風な部分も大きいです。そういう意味ではですね、こう対策もなかなかそういうなんていうかな、まあちょっと言い過ぎだけど科学的にとかですね、なんかこう非常に客観的にとかっていうふうなことを、まあ、どこまで担保できるのかっていうのはですね、難しいところはありますけれども、その思うにですよ、そのちょっとね、その極端なことですね、その極端な言説というかですね、そういう言い方っていうのをしてるものっていうのはちょっとね気をつけていいんじゃないかなっていうふうに思いますね。なんていうかな、そういう思い込みは間違いですよ、考え方変えましょうみたいな断言口調でですね、就活のアドバイスとか面接のアドバイスとかね、そういうふうなことをしてる場合、こういうことが常識だと思ってるかもしれませんけどこれ違いますよみたいな、ちょっとねみんなの目を引くようなギョッとするような言い方っていうふうなものを見た時はですね、ちょっと注意した方がいいというふうに思います。例えば応募してる企業とか、あるいはあなたの履歴とかっていうふうなことからすると、そういうアドバイスは全く当てはまらない、従来型の考え方の方が合ってるっていうふうな場合もあります。ですから木をてらったような言い切りみたいなものがあったらですね、ちょっと前つばっていうふうに考えて冷静にね、これ本当にこれに従っていいのかどうかっていうのはね、ちょっと考えた方がいいと思うし、場合によってはね複数の指導者とかそういう人に意見を求めるみたいなこともあってもいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、今日はね全くテーマを定めずお話ししたんですけれども、まあ少しね、面接対策に関してまあいろいろねちょっと間違ってるんじゃないかな、ちょっと害があるんじゃないかなみたいなアドバイスが気になったので今日はお話ししました。今日のお話はこれで終わろうと思います。今日もお聞きいただきどうもありがとうございました。